笑顔発信中 FM 西東京。
武蔵野理髪店、前回に引き続き参議院議員会館にとどまっています。松本洋平さんと丸川珠代さんの話はどんどんどんどんエキサイトしていきます。自分も追いかけていくのに必死で必死でございます。どうもどうも松本さん、どうもどうも
どうも、こんにちは。
引き続きですね、前回に引き続き、はい、まだ議員会館にいます、はい、そして目の前には丸川さんも
どうも、丸川珠代でございます。
ありがとうございます。
2回連続で
ありがとうございます。また陽気な仲間たちでおいで
くださ 申し訳ございません本当にもう。そうで、早速なんですけど、はい、まあ、ちょっとアナウンサー時代のお話で、ちょっとこう耳にかじったお話があってですね、はい、なんか住んでたマンションですか、
はい、
古いマンションだったとかっていうふうに伺ってるんですけど、なんか鳩が住んでいたとかとかって
部屋に鳩住んでた
と。あ、部屋じゃなくて、すいません、
換気扇のところに鳩が住んでたことがあるんですね、はい、あのなんかどうもこのところガサガサ音がするなと思ってたら、なんか換気扇の抜けが悪くなって、はい、でも気づかないで料理作ってたんで、ハトいぶされてたと思うんですよね。ハトが自然と飼ってたことがあるんですね。
あのほうほうほうほう言うんですよね、ハトってね。
そうそうそう、なんで知ってるんですか。
いや、だからうちもなんですよ。
うち
でリフォームをしたんですね、昔なんですけど、台所の位置が変わったんですよ、うん、そしたらその換気扇をうちは塞いじゃったんですよね。だけどその通気口だけ残ってて、うん、そしたら、うんうんうん、ある日突然ほほほほほほって明け方言い出して
明け方
ほほほほ言い出して、で何だろうなって何も考えてなかったんですけど、うん、僕は寝てたらうちの母がなんか俺が苦しんでるのかと思って俺の部屋に突入してきて119番しようかとか、そうじゃねえだろこの音はつって調べたらやっぱどうも鳩だったということで。
そうなんですか、ね、うちの息子ほうほう言って苦しんでるのかと思ったんですけ
ど。そうですね。ていうかどんなにいっぱいあるんですか、換気扇に鳩住んでるって。
たまたまですかね。
うちの場合は換気扇の出口のところはちょうど隣のマンションの、うん、や天井のだから、うん、屋上の角だったんですよね。だから鳩から見るとちょうどいいところにあったかい空気が出てくる場所がみたいな感じだった。
心地が良かった。
ピョンってこう入っちゃったんですよ ね。間違いなく卵返してたと思う。
まあそういうことで、まあ、はい、せっかくなんで鳩の話が出たんで、ちょっと、ね、あっちの行って帰ってくる鳩の話かなんかちょっと
政治の世界の
政治の鳩の話なんかどうですか。
やめるって言ったのにまた
帰ってきちゃいましたね。
議員続けるって、
あれはひどいね。
ひどいですよ。しかもなんかね、代表選の時は鳩の恩返しですから ね。小沢さんを応援するのは私の道義だっつって、なんだその道義はって。
そうそうそう、だから国民っていう言葉がなかなか出てこないっていうのがすごく不思議でしょうがなくて、ね、うん、一体何のためにやってんのっていう、うん、なんかねそういう気がしてしょうがないですよね、うんうんうん、
地球市民のためにやってんですよ。よくわかんないだから ね、
ね、
平和の鳩だからね。でもまず日本国民の幸せ考えてもらいたかったんですよね。
もちろんそうですよね。
本当そうですよね、うんうん、なんかな不思議ですよね、
うんうん、でも鳩は去ったけどね、まだ缶が残ってますからね。
缶が来ましたね。カーについてもやっぱりいろいろやっぱりあれじゃないですか、思うところがこう、
そうですか。正直言ってでもここまでひどいと思わなかった。
あ、そうなんですか。
いや、あの、きっとね、志はあった人なんだろうと思うんですけど、いや、総理大臣がですよ、自分がその自衛隊の最高指揮官だって知らないって論外じゃないですか。
まあ、普通ありえない。
ありえないでしょ。
まあ冗談でも言ってはいけない。
そうで、それを言っちゃいけないことがわからないっていうことがまたセンスないよね。テレビカメラの前で言っちゃうんですからね。勉強したらそうだったんですね、あははだって。もう冗談にもなんないでしょ。
いやね、まあそれもそうだし、例えば尖閣の問題にしても蓮舫さんがね、あの後で取り消したけど、領土問題が存在するみたいな。ね、自民党であれば、はい、あの先週も話したけれども、部会とかそういういろんなものがあったりとかして、もうそういうことって1年生議員でももうすでに、
分かるわけですよね。
そうです、そうです、
常識として叩き込まれるわけだよね。
そうなんです、うん、
まあところがね、なんかそういうのが出てきちゃったりとかっていうのを見てても、うん、本当に大丈夫かなっていう気がね。
本当そうです。それでね、官僚の書いた文章仕方ないから読んでるわけですよね。で、私どもは主体的な外交を展開するつもりですって。主体的な外交ってどの口で言ってんだって思うんですよ、本当に。
ね、
どこが主体的なんですか。
検察にね、すべてを押し付けてね、自分たちの政治判断はありませんでしたみたいな。
ある意味どんどん茶番ですよね、その辺はね、聞いてることしたらね。
本当ですよ。ね、この話したら頭きちゃったし、本当も
そうですよ ね。で、この前、先、うん、あの前回の時に、そのやっぱりまあそういう、まあ日本の政治のいろんなものも含めて、うん、まあでもやっぱり最終的には、うん、まあ国民主権の国ですから、
うん、そうですね。
そういう面においては、やっぱり国民一人一人が、やっぱりある意味、なんていうのかな、目覚めるっていう言い方がいいのかわからないけれども、っていうようなね、話もしてたと思うんですけど。
そうですね。そう、でもね、よくね、菅さんがね、国民主権の国ですからってね、うん、国会は国権の最高機関であり、うん、行政府をするんじ、なんかこう、まるで従属するかのような言い方をよく言うんです。うん、あの人どうも三権分立の理解がおかしいらしくて、ちょっと変わったっていう言葉は悪いけど、うん、まあ、独自の考えを持った憲法学者の人の言うことを、若い時からずっと信じてるんですよね。
そういうことなんだ。
そう。三権分立じゃなくて、その行政権っていうのは、国権の最高機関である国会の、うん、まあ、ある意味、まあ、くっついてるもんみたいな感じで思ってるらしいんですけど、うんうんうん、その普通一般的にはその国会は国権の最高機関というのは美醜的な言葉だと、つまりその美しく習字的に語った、うん、あの表現であって、うん、現実的には三権分立なんだということをですね、はい、うん、知らないまま総理大臣になったんじゃないかと私は危惧してるわけですよ、あの人は。でね、外交もね、国民主権の国ですからね、うん、国民がやるんですって。草の根外交ですかって言われてるね。俺はやっぱりありえないんだってね。やっぱり外交はね、内閣の専権事項なわけですよ。
そうですよね。草の根防衛なんてないですもんね。
草の根防衛って、竹槍かっていう話です
よ。ありえないね。
竹槍ですよ、それじゃ。本当ね。だからちょっとやっぱりね、国を任せておくのにはね、あまりにも自覚と知識が足りないんじゃないかと。知識の方だけでも一生懸命今勉強してるみたいですけど、やっぱり根っこのところでそれを意識して立ち上がったのか、逆のサイドから立ち上がった、つまりあの人たちって全共闘世代だから、どうしても権力がまずあって、これに立ち向かうことに自分たちのレゾンデートルがあるんですよ。でももう立ち向かうべきものは、
ね、
なくなったんですよ、うん、私たちはどちらかというと立ち向かうべきものがあるとするならば、うん、それはあのなんて言うんでしょうね、まず一つはあの自助の心を失った、なんて言うんですか、うん、もたれ合いの精神みたいなの、うん、もたれ合いとか誰かがやってくれるだろうと思うものから何も生まれてこないっていうところに立ち向かわなきゃいけないのが一つで、それからもう一つは、うん、あのこの変化する、このなんていうんですか、構造ですね、世界の構造、うん、アメリカの一極覇権主義からもう一つの大国がエマージング今上ってきてる中で、どういう構造変化があるかっていうことに対処していかなきゃいけないって、うん、この二つだと思うんだけど、うん、そのどっちの自覚もあの人たちないんじゃないですかね、
うん、まあ、まだ、ね、多分ないでしょうね、
まだ畑山さんの方が東アジア共同体っていうことを口にした分、うん、少し勉強はしてるんだろうなと思うんですよ、うん、と同時にでもものすごくそれは難しいと、うん、その何か覇権国家が一つ大きいのがあるんじゃなくて、いくつか の、 その権力の軸がある中で、他国間 の、 この共同でその外交を進めていかなきゃいけないっていう発想自体は絶対ダメじゃないんだけど、それは本当に長い時間をかけて道のりを築いていって、かつアメリカの信頼のもとでやらなきゃいけないってものすごい難しいナローパスであるんだってことを何の自覚もなくポーンって花火を打ち上げちゃったんですよね。私ね、やっぱこの人ってね、なんか地に足ついてない人なんだ、うん、言うんだったら覚悟決めて言わなきゃダメ。
いやいや、本当そうだよね。
ごめんなさい、また暴走しないでください。
じゃあ、でも本当におっしゃる通り、
聞きたいんですよ。じゃあ僕はね、春川さん、松本さん、じゃあこうお二人が例えば僕みたいな一般のいわゆる有権者にこう何をじゃあアピールしてくれるかなっていうか、何をこうもっともっとこう気づかせてくれるのかなっていうような考えっていうのかな、政策って言ったら変だけど、こう生き方って言わないけど、なんつうんだろうかな、
まあなかなか難しいですけれども、じゃあちょっと僕の方から先にね、言わせていただくとすれば、やっぱりね、政治ってものすごい大事なもんだっていうことをやっぱりね、皆さんには知っていただきたいなっていうことをすごく思うし、 なんていうのかな、やっぱりそのまあ丸川さんも言ってたけれども、やっぱり一人一人の国民がしっかりと自覚を持つっていうことがすごく大切なんだと思います、うん、で特に今の政治の判断基準って、うん、なんていうのかな、昔と違って今の政治の一番難しい悩みどころっていうのは、今も大切だけれども、うん、でもこれからの将来に対しても我々しっかり責任持たなきゃいけないよねっていうことを、やっぱり皆さんには理解をしてもらわないと、多分政治の舵取りっていうのは非常に難しくなってくるのかなっていうような気がしてるから、まあ自分自身なんかはやっぱり地元でなんか政治の何かがあるときには必ずそういう話をする。今も大事だけれども、でも今ちょっと苦労してでも、次の世代、その次の世代にもっといい社会を残していくっていう、やっぱりそういう選択を我々日本人がしていかないといけない時代に差し掛かってるんじゃないですかっていうのが、自分なんかやっぱり言いたいかなと思いますよね。
そうですね。この国家の財政状況を見て、どうして消費税を上げないんだって怒る国民になってもらうとか、そう、一緒にそうやって怒ってもらいたいですね。今消費税の税収を全部社会保障に当ててもなお10兆円足りないんですよ。10兆円って消費税 1% が 2.5 兆だから、4% 分毎年毎年どっかから一生懸命やりくりして借金して賄ってるんですと、ね、いやもっと老人医療費ね、ただにしてくれとかね、あれあれもっとこのね子供の医療費ただにしてほしいわって皆さんおっしゃるとしたら、それは皆様が持ってるその財布からお金いただいてやることなんですと、
そういうことですよね、
それをね、ぜひに分かっていただきたい。それで2004年のね、その年金の改革の時に、私たちが政権にあった時は実はスウェーデンと同じような仕組みを入れようとしたんだと、でそれは少子化が進んだら将来のツケにするんじゃなくて、現役の保険料が上がる仕組み、税負担が上がる仕組み、こういうのをスウェーデンは導入したんです、年金改革の時、で私たちも実は2004年の時に導入しようとしたんだけれども、いろんなところから反対があって、つまり今の世代の負担を増やすことは当然今の有権者が反対するんだということで入れなかったんだけど、もしそれを入れてたら、もっと少子化について、つまり根本的にやっぱり担う人が減っていくっていうことについて問題もっと目を向けてもらえたかなっていうのはすごくあるんですよね。だから少子化って、あ、女性の問題でしょってどうかご片付けないでもらえ、これは私たち現役世代とか消費税とか直結する話なんだっていうことを分かってもらいたいです。
なるほど、分かりました、
分かりました。
最後に、ちょっと丸川さんにちょっと今後の抱負じゃないけれども、私今こんなこと頑張ってて、これからこういうのをちょっとしっかりとやっていきたいわとか、まあそんなのをちょっと聞かせてもらいましょう。
ぜひ。
すいません、私マニアックなことやってるんですけど、派遣法の問題なんですよね。皆さん、派遣って全労働者の何パーセントか分かります？
いや、分からない。
5% なんですよ。一番非正規労働で多いのはパートアルバイトの皆さんなんですね。で、派遣の規制をやった結果何が起きてるかっていうと、半分の人は職を失って、半分の人は契約者になってる。ね。で、本当に正社員は正社員ってその牙城を守って、派遣は派遣っていう守り方をしてたら、仕事に就けない人がどんどん増えていくんだと思うんですね。短い時間の正社員をやって、正社員やりながら子供を育てられるような環境を整えるとか、逆にそんな正社員まで行かなくても、時期を見つけて働きたいっていう時に、直接企業と交渉しなくても、派遣みたいにワンクッションあって、その分権利守ってもらえるっていうような環境ね。派遣会社ももっといい会社だけっていうマーケットにして変えていきたいんですよ。本当そうしないと、雇用がどんどんこの国からなくなっていく。出稼ぎに上海やニューデリーに行くような国にしたくないと思ってます。
はい、本当どうも今日はありがとうございました。ね、はい、2週にわたって本
当
に
ありがとうございました。松本良先生よろしくお願いします。
あ、もうありがとう。
僕の結婚相手も探して
頑張ります。お任せください。
どうもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。